ファンダムエコノミー入門。BTS からクリエイターエコノミー、メタバースまで。黒曜野外学習センター編。第7章。ファンダムの文化経済。ジョン・フィスク。有里明役。ポピュラーカルチャーは文化産業の生産物をもとに大衆によって生み出される。したがって、それは需要ではなく生産という観点で理解されなければならない。ファンの生産性は特に高く、私は彼らの生産行為を3つのカテゴリーに分類したいと思う。ただし、実際の事例は、すべてのカテゴリーにまたがる可能性があり、カテゴリーを明確には区別できない。カテゴリーは分析者が分析目的のために作り出したものであり、分析される世界には存在しないが、分析的な価値は持っている。私が提案するカテゴリーは、記号論的な生産、発話的生産、テキストの生産である。こうした生産はすべて産業によって生産された文化コモディティ、物語、音楽、スターなどとファンの日常生活との接点において生じるものである。記号論的な生産はファン文化に固有のものというよりはむしろポピュラーカルチャー全体の特徴である。それは文化コモディティという記号資源から社会的アイデンティティと社会的経験における意味を作り出すことである。自分たちのセクシュアリティに過不調的ではない独自の意味を作り出したマドンナファンや過不調的なものに対して自分たちの女性的価値を正当だとした恋愛小説のファンは記号論的な生産に従事しているのである。近年のオーディエンスについてのエスノグラフィーには、このような生産の例が数多く含まれているため、ここでこれ以上説明する必要はないだろう。記号論的な生産は、本質的に内面的である。しかし、生成された意味が話され、対面、あるいは口頭で共有されるとき、それらは公的な形をとる。これを発話的生産と呼ぼう。発話とは、話し手の、そして社会的、あるいは時間的な文脈に特有の記号体系、通常は言語だが、それだけに限らない、の仕様である。局所的なコミュニティにおいて、ある対象に関する特定の意味が生成され流通するのが、ファン同士の会話なのである。女性のソープオペラのファンの会話は広く研究されており、ソープオペラにおけるキャラクターやその振る舞いの意味や評価が多かれ少なかれファンの日常生活と結びついていることが示されている。実際、ファンダムの楽しみの大部分は会話にある。多くのファンはファンダムの対象を選ぶ際、少なくともその対象の特徴と同じくらいに、どの会話のコミュニティに参加したいかが決め手となったと報告している。同級生や同僚が特定の番組、バンド、チーム、パフォーマーについて常に話している場合、多くの人はその特定の社会集団に加わる手段としてファンダムに引き込まれる。これは決して後天的な思考がオーセンティックではないという意味ではない。あくまでテクストの先行と社会的な先行の間に密接な相互関係があることを改めて指摘しているだけである。話すことは重要ではあるものの、他にも発話の手段はある。髪や化粧のスタイリング、服やアクセサリーの選択は社会的なアイデンティティを構築する方法であり、それゆえ特定のファンコミュニティの一員であることを主張するためにも使われる。 マドンナのような服を着ると、街を歩く人々が自分に注目してくれると MTV で主張したマドンナファンたちは、10代前半の女性が通常持ち合わせているよりも、エンパワリングなアイデンティティを自ら構築しただけでなく、そうした意味を社会へと流通させていたのだ。同様に、イギリスのサッカーファンも、その多くが、社会的かつ経済的に弱い立場に置かれた男性であるが、自分たちのチームカラーを身につけ、ファン同士のコミュニティの中にいるときには、エンパワーされた態度を取ることがある。それは時に暴力的で、命を奪う力ともなり得るが、典型的には自己主張に限定される。このような自己主張は、しばしば侮蔑的で、より常識的な社会的価値観と規律に意図的に反抗する。この点では、マドンナファンの少女とサッカーファンの少年は同じであり、どちらも大人に認められないことを欲している。実際、この種のファンの快楽には、不承認が不可欠だ。明言されない上、場合によっては本人は認めないだろうが、少なくとも部分的には不承認を意図している発話なのだ。発話はその場の社会的関係の中でのみ発生しうる。発言の瞬間にだけ存在し、それが生み出すポピュラーカルチャー資本の流通は限定的で非常に局所的な経済にとどまる。しかし、そのような局所的なコミュニティやファンコミュニティの中では、投資による配当は継続的かつ即時的である。ファンによる生産にはもう一つ、公式文化の認めるところのアートの生産にはるかに近いカテゴリーがある。それはテクストの生産である。ファンはしばしば公式文化に劣らぬ高い生産価値を持つテキストを生み出し、自分たちの間で流通させている。この二者の違いで重要なのは、競争性ではなく、経済面における差である。というのも、ファンは、金銭のためにテキストを書いたり制作したりするわけではなく、むしろ、生産には通常コストがかかるからである。また、ファンがテクストを制作するために利用できる道具は、経済的な理由から限られており、そのため、プロが制作したテクストほどには、技術的に洗練されていないことが多い。また、流通の面でも違いがある。ファンのテクストは、利益を求めて制作されるものではないため、大量に販売される必要がなく、公式文化とは異なり、ファン文化は、そのテキストを自分たちのコミュニティの外に向けて流通しようとはしない。ファンが生み出すテキストは、ブロードキャストではなく、ナローキャストなのだ。MTV はこれに対する稀な例外をもたらした。マドンナの楽曲、トゥルーブルーのミュージックビデオを、ファンが制作するコンペを行い、スタジオをほぼ埋め尽くすほど殺到したビデオの中から、えりすぐったものを24時間かけて上映したのである。24時間同じ曲を聴き続けられるのは、よほど熱狂的なファンくらいだという意見もあるだろうが、それでも配信という手段によって、マドンナのファンだけでなく、より多くのオーディエンスがビデオを見ることができるようになった。より典型と言えるのは、スタートレックのファンであるヘンリー・ジェンキンズの例だ。ジェンキンズは原作の物語のギャップを埋めるような長編小説を書き、これらの小説や他の著作物を広範な流通網を通じて仲間内で流通させている。また、カミーユ・ベーコン・スミスは他の SF 番組のファンが自分の好きなエピソードのシーンを編集したものに人気曲のサウンドトラックを載せて自分自身のミュージックビデオを制作している例を挙げている。こうしたファンアーティストたちはファンコミュニティ内では かなりの名声を博しているが、稀な例外を除けば、労働の対価として金銭を得ることはない。ジェンキンズが手紙で指摘していたことだが、実際ファンダムには、利益を得ることに対する強い不信感があり、そうしようとする者は、ファンというより、むしろ主戦度とみなされるのが普通である。一つの大きな例外は、ファンアーティストの絵やスケッチがファンオークションで数百ドルで落札されることだ。もちろん、この値段は支配的なアート界の数字よりもはるかに低い。しかし、ある条件の下で経済資本へと転換されうるファン文化資本と、決して経済資本に転換されない、より一般的なポピュラーカルチャー資本との違いを示している。ファンは新しいテキストの生産にとどまらず、オリジナルのテキストの構築にも参加することで、商業的な物語やパフォーマンスをポピュラーカルチャーへと変えてしまう。ファン文化は実に参加型なのだ。スポーツの監修はチームカラーを身にまとい、ロックの聴衆は服装と振る舞いをバンドに合わせることでパフォーマンスの一部となる。このようにチームやパフォーマーとファンが生産のコミュニティとして融合することで、アーティストとオーディエンスの間の差異が最小化され、テキストは対象としてのアートからイベントへと変わるのである。これはやはりブルデューの言う支配的なハビトゥスと比較した際の非支配的なハビトゥスの特徴と一致している。非支配的な、あるいはプロレタリアート的なハビトゥスは、テキストやアーティストを日常生活から遠ざけることも、オーディエンスから遠ざけることも拒む。ファンがファンダムの対象に対して抱く崇敬や崇拝の念は、自分たちもその対象を所有しているという矛盾した感覚と驚くほど容易に同居している。それは、ファンたちのポピュラーカルチャー資本なのである。つまり、ホブソンの描くファンたちは、クロスローズは自分たちの番組であり、その主人公であるメグは、プロデューサーというより、自分たちのものだと感じていたのである。ファン雑誌はしばしば、こうした所有の感覚、つまり、スターはファンによって構築され、そのスター性は完全にファンのおかげでもたらされたという考えを誇張し、後押ししている。ブルジョアのハビトゥスに特徴的な、アーティストやテキストに対する敬意は、ファンダムには通常欠けている。そのため、ソープオペラのファンはしばしば、自分たちは、脚本家よりも優れたストーリーを書くことができ、キャラクターをよりよく知っていると感じ、スポーツファンはしばしばチームのオーナーの方針と対立する。一方の産業界は、テクストの制作や、流通に影響を与えるべく参加しようとするファンから届く手紙を真剣に受け止めている。産業界によって生み出されたテクストがファンに届くとき、ファンの参加によってテクストは再統一され再加工される。すなわち、需要の瞬間はファン文化における生産の瞬間となるのだ。チームを応援するスポーツファンは、さらなる努力を促すだけでなく、努力と、もしあれば、それがもたらす報酬自体に自ら参加しているのである。チアリーダーは、ファンの声援を競技場での光景に象徴的に結びつけており、アメリカの競技場におけるウェーブは、より個人的な例であるヨーロッパにおけるストリーキング、全裸での乱入と同様に、チームのパフォーマンスにとどまらない、より大きなスペクタクルへのファンの参加願望を証明するものだ。警察や警備員、フェンス、壁、極端な例では、堀や有刺鉄線など、ファンを競技の空間から隔てる公式の障壁は、いかに破壊的であれ、 参加したいというファンの願望を、そして支配的な文化がテキストと読者の間の規律的距離を維持する必要があることを示す証拠である。学術分野ではテキストの意味や読者とテキストの関係を取り締まる評論家が同じ機能を担っている。それとスポーツ競技場における規律装置との違いは物理的か知的かという点のみである。映画などのより伝統的なテキストにもファンが共同的かつ公的に参加することがある。例えばソープオペラファンは会話や想像の中で物語を新たに書いたり書き換えたりすることでお気に入りの登場人物の人生をシェアしている。こうすることで後半に見られる詩的な関わりは公的に可視化される。ブルース・ブラザーズやロッキー・ホラーショーのようなカルト的な人気を誇る映画ではファン参加型のカーニバルのような上映会が通常週末の真夜中に定期的に開かれている。ファンたちは産業界が生み出したオリジナルのテキストとともに行動し、登場人物の格好をしたり好きなセリフを一緒に口にしたり、結婚式のシーンで米を投げたり雷雨の中で水鉄砲を撃ったりし、参加するだけでなくファン自身が書いたセリフを挿入することでオリジナルの意味を変え、それを超越し作り変えてしまう。例えばロッキーホラーショーで真顔のナレーターが乱雲を重く黒く強いと語る直前に、観客はお前の弾はどんななんだと叫ぶのだ。ケイ・ヘパーナンが論じているように、このような書き換えは特定のファン集団にとってみれば映画の異性愛的な決まり文句の多くをより転覆的なホモエロティックな意味に変える手段なのである。であればこそファンテクストはプロデューサー的なものでなくてはならない。ファンによるクリエイティビティを許容し歓迎するようにオープンで余白を残しており、未解決や矛盾の要素を持ち合わせていなくてはならない。それらはファンによって操作され活性化されるまでは意味や快楽を流通させるという文化的機能を果たすには不十分なテクストであり、そうした活動を通してファンは自らのポピュラーカルチャー資本を生み出すのである。ファン文化資本と公式文化資本には類似点と相違点があり、その間には時に矛盾する複雑な関係が存在する。ファンはある時は公式文化から距離を置き、ある時は公式文化に寄り添うのだ。ファン文化資本は公式文化資本と同様、テクスト、パフォーマー、イベントに対する評価と知識からなるのだが、ファンがファンダムの対象とするものは、定義上、公式文化資本から除外されており、故に教育やキャリアを介して経済資本に変換されることはない。このセクションでは、こうした類似点と相違点のうち、重要なものをいくつか辿ってみたいと思う。公式文化と同様、ファンダムにおいても、知識の蓄積は文化資本の蓄積の基本である。文化産業はもちろんこのことを認識しており、ファンがファンダムの対象に関する情報にアクセスできるよう、膨大な種類の資料を作り出している。それらは、新聞のスポーツ欄を埋め尽くす統計から、スターの私生活に関するゴシップ的な憶測まで、様々である。このように商業的に生産され、流通する情報は、ファン自身によって生産され、流通する情報によって支えられ、また時に覆される。例えば、ゲイのコミュニティは、ストレートに見えるスターが実はゲイであるという知識を流通させており、例えばロック・ハドソンがゲイであることやマリリン・モンローがバイセクシュアルであることを 一般大衆よりもはるか前に知っていた。ファンのこうした知識は、特定のファンコミュニティ、知識を所有する人々と他の人々、知識を所有しない人々を見分ける上で役に立つ。結局のところ、公式文化と同様、社会的区別は知識の働きの一つなのである。それはまた、ファンコミュニティ内でそれぞれを区別する役割をも果たす。専門家、つまり最も多くの知識を蓄積している人は、グループ内で威信を獲得し、オピニオンリーダーとして行動する。知識は、お金と同じように、常に権力の源となる。しかし、ファン文化の知識が、公式文化の知識と異なるのは、それが産業によって生み出されたオリジナルのテキストへのファンの影響力と参加を強化するために使われる点にある。ロッキーホラーショーのファンは映画のセリフをすべて知っており、その知識を使うことでテキストに参加したり、テキストを書き換えたりする。これは例えば、シェイクスピア愛好家がその詳細な知識を使う方法とはかなり異なっている。支配的なハビツスにおいて愛好家ができるのは、上演への参加ではなく、目の前の上演と他の上演、あるいは愛好家自身の心にある理想の上演等を批判的に峻別することだ。テクストに関する知識は、支配的なハビツスにおいては峻別のために用いられるが、大衆的なハビツスにおいては参加のために用いられるのだ。同じように、支配的なハビツスでは、アーティストに関する情報を作品鑑賞の充実や向上に用いるが、大衆的なハビツスでは、そうした知識は、通常はテクストによって隠されており、したがって、ファンでない人には、アクセスできないような制作過程を見抜く力を高める。彼は契約の更新条件に合意できなかったため、ビジネスで南米へと行かねばならなかった、など。こうした知識は、テクストと日常生活の間の距離を縮め、彼女は単に演技しているわけではない。自分の周りで結婚が崩壊するのがどんなことか本当に知っているから、など。スターとファンの間の距離を縮める。黒人貧困地域出身の彼が金メダルと富を勝ち取れるなら私だってできるはずだ、など。大衆のハビツスはファンの日常生活においてこうした知識を機能化し、エンパワーメントへとつなげる可能性を持っている。ポピュラーカルチャー資本と公的文化資本の蓄積は共に、美術品、書籍、レコード、記念品、消耗品など、物品の収集によって物質的に示される。ファンは、愛好家同様、熱心なコレクターであることが多く、文化的収集は、文化資本と経済資本が一体となる地点である。ブルデューの社会空間における、北の人、つまり、経済資本と文化資本の両方に恵まれた人々は、絵画のコレクション、初版本、アンティーク家具などの美学的価値と経済的価値をしばしば混同し、評論家と保険査定人の役割の区別がつかないほどになってしまう。しかし、経済的資本よりも文化的資本の方が多い北西の人は、原画よりも安いリトグラフや版画を収集し、初版本よりも普通の本の蔵書を持つ傾向が強い。こうしたコレクションは経済的な投資ではなく文化的な投資を可能にするからである。ファン文化においても収集は重要であるが、それは排他的であるよりは包括的な傾向を持つ。つまり、良いもの、高価なものを少数手に入れることよりも、できるだけ多くのものを集積することに重点を置く傾向があるのだ。そのため、個々の物品は大抵、 公式文化から切り捨てられた安価な大量生産品である。その卓越性は文化財としての独自性やオーセンティシティよりもコレクションの規模にある。もちろん例外はある。高い経済資本を持つファンは美学的な基準とは違う基準の下で公式文化資本主義者のように振る舞う。ギターやサイン入りのスポーツ用品、スターが本当に着ていた服、かつて持っていたものなど、ユニークでオーセンティックなものを蓄積するためにしばしば経済資本を使うのだ。しかし、大量生産された安価なファン物品を収集している一般的なファンであっても、公式文化を真似て、文化資本だけでなく、経済資本の観点から自身のコレクションを説明することがある。ゆえにキステが分析したコミックファンは、自分のコレクションの経済的価値と投資のポテンシャル、どの程度取引価格が上昇すると予想されるか、あるいは、ある特定の号の価値が購入時の価格よりどの程度すでに上昇したかの双方についてコメントすることに熱心だった。ここにも公式文化経済との類似点が見出せる。中でも特に価値が高かったのはコミックスやシリーズ作品の創刊号だが、これらは初版本に相当するものだ。存在する点数の少なさや古さがオーセンティシティやオリジナル性、希少性を示すため、こうしたものは高い文化資本を持つだけでなく、容易に高い経済資本へと変換されうる。コミックファンが集うコンベンションは、こうしたコレクティブルを売買する市場であると同時に、知識の交換と循環、そして文化的コミュニティを構築するための文化的な場でもある。資本主義社会は蓄積と投資の上に成り立っており、それは金融経済だけでなく文化経済も同様だ。ファン文化という影の経済は公式文化の動きと類似している点も多いものの、非支配者のハビトスに適応している。ハビトスには文化的対象や出来事に対する思考、瞬別、態度といった文化的次元だけでなく、それらの思考がマッピングされる経済や教育といった社会的次元も含まれる。したがって、ハビトスは精神的な成功であると同時に、社会空間における地理的な成功でもあるのだ。故に、ファンコレクションとアートコレクションの違いは、社会的かつ経済的なものとなる。ファンのコレクションは安価な大量生産品であることが多く、質や排他性よりも量や網羅性に重点が置かれる。一部のファンは経済的地位によってオーセンティックな製品と大量生産品、オリジナルと複製品を瞬別することができ、公式の文化資本主義者にはるかに近く、彼らのコレクションはより容易に経済資本に転換することができるのだ。ファン文化と公式文化は、物質的文化資本の蓄積と経済資本への転換可能性においては少なくともいくつかの類似点があるが、非物質資本の転換可能性においては大きく異なっている。公式文化資本を構成する知識や瞬別力は、教育システムとして制度化されているため、キャリアや収入に容易に転換できる。教育はブルデューの社会空間図において縦軸の階級、横軸の文化資本や経済資本のいずれとも関連しており、重要な役割を担っている。ポピュラーカルチャー資本やファン文化資本は教育システムから排除されているからこそ、公式文化からも排除され、経済資本から切り離されてしまうのである。そして、公式文化が教育システムを介して社会秩序と直結しているからこそ、公式文化が与える社会経済的報酬、あるいは 恣意的報酬から不当に排除されていると感じている支配層にとって、ポピュラーカルチャーやファン文化は適切な文化となる。